古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島の伝説をお送りします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りしています。先週は二条東原の平家の落ち人の里からお送りしましたが、今週はその続きです。筑紫の原田城の城主原田胤直は、平家の平重盛の内室と子供の千姫と福姫をこの東原という地区にかくまうのですが、結局三人は源氏の追っ手に捕まって亡くなってしまうという話でした。ここにはその内室や千姫福姫が都を忍んだ石というものがありました。
ご内室と2人のお姫様のお墓を、まあ、30メートルぐらい下って降りてきたところからですね、はるか100メートルぐらい先の方に、ちょっとお墓風の石道路風のものがちょっと見えますね。あれはどういうものですか？
石道路の、はい、左下にですね、岩があるんです。ちょうどの
石道路の左の方に、
はい、左の方にちょっと高い岩があって、その岩の上に立って東の方を眺め見たら、カフリ湾、それから向こうはもう玄界灘ですね、玄界灘の向こうはもう多分東国が見えて、京都が見えて、
京都の方、
はいはい、そういうふうに乳母のセリフだとするとですね、はい、お姫様あちらに見えるのが、あの海の向こう見えるのが東国京都の六原ですよ。
あ、六原、
お姫様と、千姫福姫、まあ、内室も一緒にいたかもしれませんね、こうやって見て、都を忍んだ石ということで、都見石、
はい、
都を見る石、
見る石、
はい、
都を忍んで、はい、見た、その上の、はい、石の上から見た、はい、ということで、はい、都見石というのがここにあるんですね。その3人の心情がね、はい、よくわかりますね、ここから見ますとね、
はい、そうですね、
遥か遠くに、はい、都があるという、はいはい、そういう風景も下に広がっています。
さらに近くにはきれいな滝が流れていて、隠れて暮らす内室や二人の姫の心を癒す場所にもなっていたんでしょうか。千住院の滝という名前がついていました。
ここはあれですか、千住院の滝というのは、はい、平家の皆さんと何か関係があるんですか？はい、
そうですね、千住院の滝は後の世の人がつけた名前ですけれども、まあ、千姫福姫様たちが夏の一日はこの滝のところで来てね、水浴びして遊んだのではないかしらというふうにですね、はい、はい、
舞を待ったという話もあるんですね。
ここでですか、
はい、
ご内室とそれから千姫さん、福姫さんのお二人、で 3人の方がここで舞を舞ったり、まあ量を取ったんですね。
そうですね、
はい、そういったところがそうです。千住院の滝という、大変きれいな滝ですね。
だいたい高さが30メートル近く、はいはい、あります。
二段になってます
よね。
あ、そうですね、二段になってますね、 ちょうど水のしぶきが花が開いたように下へ落ちてくるという大変綺麗な滝になってますね。ああ綺麗だ。
丸滝、私としてはですね、丸滝を忍んでね、千年過ぎるここで待ったかなと。京都鳴滝ありますでしょ、
はい、
その鳴滝を忍んで、そのですね、昔のね、自分たちの映画の時の、ね、記憶を、ね、取り戻そうとここで踊ったのかな、舞を舞ったのかなと私いつも、思うんですけど。
あ、そうですか。
一番糸島で一番優雅ですよね。
ああ、そうですか。一番優雅な滝。
優雅な滝、私の感想です。ここと、それから白糸も優雅ですよね。
はいはい。
あとまだ糸島で、優雅な滝といえば、明神の滝とか、それから、青瓦の滝はちょっとね、小さいんですけど、はい。まあ、庵の滝とかですね、あるんですけれど、ここの滝と白糸滝が一番、好きかな。
優雅で美しい。
優雅で美しい。
地元の人は御滝とか、
はい、
あるいは二能の滝と呼んでいます。
あ、そうですか。はい。本当に綺麗な滝ですね。
そして滝から戻り、先ほど下の方に見えていた都見石の近くまで行ってみました。
先ほど紹介しました都見石のところに来ました。
先ほどご案内したあの石道路の左下に、はい、そうですね、はいはい、左下に大きい高い石があるんですけども、あそこから都を見た、都を忍んで見たよという石なので、
都見石なんですね。
はい、である日ですね、やっぱり今日も都見石に行こうかねということで、その時は千姫は風邪気味だった、お姉様の千姫様は風邪気味だったからお家にいらして、内室と福姫と乳母3人でですね、こちらにいらした時の話なんですけれども、実は、仲睦まじく1年近く平穏に暮らしてたんですけれども、まあ、その中でも平家の滅亡の話とかも入ってきまして、やはりこの都見石に来た時に涙は人となく流れて、昔を忍んだというふうに思われますね。でその時に実は源氏の追っ手がもう迫っていたと。はい、そこここで都見石でもうその源氏の追っ手に襲われまして。
ここで襲われた。
そうですね、乳母と、内室とから福姫様、はい、福姫と乳母はもうそこここで絶命をされました。泣く泣く、家来の者たちと一緒に千姫が眠るお家に帰られたんですけれども、千姫もそこで別の刺客に襲われていたのでしょう。もうはヤグを赤く染めてもう息絶えてらしたと。
あら、絶滅ですね。
そうですね、かわいそうなんですが、そこでもう、生きる希望をなくした内室も自害をされて、お亡くなりになったので、ご家来衆の方々がお墓を作られたというふうに考えられますね。だから、まあ、都見石なんですけど、その、まさに桃原の平家物語の秘話の一つですね、
はい、
ここの桃原の人たちにとっては、
はい、都見石はですね、ここから、50メーターぐらい先に見えるんですけども、こう形としては
大きい石が、はい、
どのぐらいの大きさですか。
大きさどのぐらいですかね。
5、6メーター。
あ、そうですか。
あります
、ね。5、6メーターあるんですね、はい、今その岩自体は草でこう覆われた感じでちょっと見にくいんですけども、中にはちょっと畑の中には入れないようになってますので、見れませんけども、
ね、
まあ、5、6メーターはあるという、高さが1メーター、2メーターぐらいありますかね。そういうふうな岩ですね、がここから見れます。都見石の後ろに黒神山というのがあるんですか。
はい、そうですね、黒神山です。平重盛のご祭祀が、
はい、
重盛の遺髪を収めた、壺、
はい、
壺なんですけど、その壺をあの黒神山に埋めて、埋めて、そして、亡き重盛を忍んだという言われております。
この宮古民市のちょうど後ろ側の山ですか。
そうですね、
まあ、こんもりしたあの林がありますが、その後ろですか。
はい、
その後ろの山、はい、まあ、ちょっと小高い山がありますけど、その山が黒神山、
黒神山
という山ですね。
はい、そうですね、
はい。
この宮古民市の下の方には千姫と福姫を祀った千福寺というお寺も以前はあったそうですが、現在はそのお寺の跡だけが残っていました。さらに麓の方に向かいますと龍谷寺というお寺がありました。
さて、先ほどのお寺の跡、千福寺というところから、車でそうですね5分足らずのところに龍谷禅寺というお寺があります。そこへやってきました。この龍谷寺、これはどういったお寺なんですかね。
は
い、
これはですね、はい、原田種直という人が、まあ、平家方だったんですが、源氏のですね、鎌倉で土牢の中に13年間いらっしゃいました。そして許されて、元の旧地を回復されたんですけど、その時にですね、この重盛子、はい、それから千姫福姫、内室の平家一門の方のためにですね、
はい、
霊を弔うためにこの小松山極楽寺という
お寺、極楽寺、
はい、を建てられたんですね。
お寺を建て
た、はい、で今は龍谷寺という
龍谷寺というお寺にな
ってますけどね。はい、
広いですね、この敷地もですね。
まあ、創造宗のですね、小本山と言われております。
はい、本堂から回廊になってますね、右側の方がね。
そうですね、ここのツツジ園がちょっと有名な庭でですね。
あ、そうですか、ツツジが。
ちょうどツツジの、これは本当に素晴らしい庭でございます。
ツツジの季節に大変美しい素晴らしい庭になるという龍谷寺でした。今度は JR 加布里駅の近くの神有、神が存在すると書く集落に向かいました。そしてここには塩石という両手を広げたくらいの平たい石があるということでした。何やら言われのある石だということで訪ねてみました。
あ、塩石はね、こっちやった
っ、こっちですか、
うん、こっちやったとば、そっち移して家の
中、
ね、
じゃあ、
塩石、
はい、あそこに塩石の由来って書いて
ある、ね、ああ、本当だ、はい、享保年間、享作につきというようなことが書いてありますね。はいはいはい、どういう話があったんですか。ここ
はですね、
はい、
あの享保の時にあの大飢饉がありましてね、それでもう餓死する人も多かったもんですから、
はい、
ここの、まあ、正右衛門という方がね、
はい、
あの おにぎりを作って、この石にですね、
はい、
塩石に置いたんです。ところがね、敷地内置いとったもんだから、みんな遠慮してこないんですよ。ですからその通りに出して、そしてあの置いたところがやっぱみんなが食べに来たって、ね、
食べに来た、
はい、それでまあ餓死する人も、まあ、少なくなったんじゃないかと思います。
はい、
塩屋さんですからね、はい、あの土地がたくさんあるもんだ、それを安く売って、そしてその困った人に救済をしたという、
は
い、それで、まあ、財産が10分の1になってしまったと、
はい、
いうことですよね。はい、ですからあの藩からですね、勘定をもらってます。あのですね、
はい、
農民域があった時に、
はい、
こういう恩があるもんだから、
あ
のここをですね、
はい、
襲ったふりして襲わなかったんですね。それでその刀、あのなた傷と言われてますけどね、それがそこにあるんです。
あるんですか。
今からちょっと見せてもらおうと思いますが。
そうですか、ね、じゃあ庶民の人は自分たちが救ってくれたもんだから、今度は自分たちがお礼のつもりでしょうかね、
はいはい、
救ったわけですね、皆さんがね。その時の、まあ、刀傷とか、この家にあるということにはちょっと開けていただきます。それでは能富さんの家に上がらせていただいて、 刀傷なんかを見せていただきます。
じゃあお邪魔します。
お上がりくださいませ。
納富家にお邪魔して鉈傷、刀傷を見せていただき、お話を納富朝日さんに伺いました。
玄関がありまして、畳の部屋に入ってきました。広い応接間がありますね。応接間の横に柱がありますが、その柱、これですかね。刀傷が、こちらは床の間の横の刀傷は 1,2,3,4,4 わあ、たくさんついてますね。10箇所ぐらい刀傷がついてます。床の間の右側の柱、ここにも 1,2,3 箇所刀傷がついてます。そしてその後ろですね、後ろにもう一本柱があるんですが、その柱にも刀傷が、深い刀傷がついてます。見せかけですね、見せかけの刀傷ですね。これがこの床間の後ろの柱、左の柱にも、これはいくつかな、 かなり、ついてまして、これを、まあ、見せかけのね、刀傷ということなんでしょうね。襲ったよということでね、そういうふうにして、まあ、本を返したということですね。
そして応接間から庭を拝見しますと、外は見事な庭が広がっていました。納富さん、庭については。
私たちは離宮亭って聞いて、そしたらある先生が来られて接収亭って言われて、そしたらまたここにも確か本があると思うんですけど、いやもう離宮のそこが茶筅塚ですって言われてですね。
千の利休ですか。
はい、
はい、
それでそ無一物っていうことで、そこに梅の木一本だけで、昔はここに城の小さな石とかをずっと敷き詰めてあっただろうっていうようなことを、お話聞いたりですね。そうしましたら福岡県の名勝に載ってるんですよね。
ほうほう。
昭和6年、それでその関係で県庁の方が来られまして、でその方はそれより古いと思いますって言われたから、もう何にも分かりません。
あ、そうですか。
はい、
その千の利休と関係のある庭じゃないかと言われてた。
私たちはもうそれはずっと聞いておりましたけど、まだ母がおります頃、どこかの大学の先生が見えて、接収亭って言われたんです。
接収亭、
はい、
はい、
それで母が文献も何も残ってないのに、利休亭やら言ったらいかんねって言ってお話してました。そしたらまた違う先生が見えて、いや利休です、そこがもう茶筅塚になって、
茶筅塚っていうんですか。
はい、
だい
たいこう石がこうなって、
石垣が、だいたい 5,6 メーターの広さに広がってますね。
はい、そして
それがちょっと高めになってる、
そこの蘇鉄が、
はい、
茶筅の
茶筅の形、
はい、それでもうその先生は、興奮したみたいにして上がって見えたんですよね。中は鶴亀の石だそうです。もうそんな南天とかツツジとかは一人で生えてきて、まあ昔はとにかく蘇鉄だけだったってだろうっていうことで、
茶筅の形ですか。
はい、そんな言われました。
それで千の利休と関係があると、
はい、
そういうにはじゃないか、
その先生はそんなおっしゃったんです。
はい、はい、こちら床の間から右に見える庭の方を今、眺めているんですけども、その庭に、広い庭ですね、広い庭に一箇所5、6 100メーターの感じで、岩でこう囲った部分が、ありますけども、その上にソテツの木が何本かこう茂っておりまして、これが茶筅の形をしているということで、千利休と関係のある庭じゃないかということなんですね。
はあ、だけどその後です、はい、の方なんですよね、あの剣から見えたんですけど、
はい、
いやそれより古いだろうって、
それよりももっと古い
そんなおっしゃったからもう私たちは何ももう本当文献も何も残ってませんから、
あ、はい、まあそれにしてもなんかすごい庭っていうことが分かりますね。
今週は二条東原から神有まで訪ねました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三苫節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は糸島の歴史散策、特に糸国の時代、弥生時代を訪ねて歩くときにおすすめの本があるので、
本
ご紹介しようと思います。はい、タイトルが疾冬会な糸島って言うんですけど、去年の夏発行されました A4 版、いわゆるちょっと雑誌ぐらいの大きさなんですよね。
はい、
ムック本って言われるあの雑誌のような作りをした単行本なんですが、全部カラーでなかなか楽しいんですが、これ糸島の歴史と食の関係を掘り下げた内容になってるんです。
はい、
で特に私がおおと思ったのが、平原大坊を中心にこの糸島の東の山々から昇る朝日の位置を正確に把握して稲作に反映してたぞという光の農業カレンダー
という、光の農業カレンダー、
ここに朝日が来たらこの作業をしなさいっていうのが分かるようになってるというのを図面にしてくれてるので、あ、本当こんな風にして昔の人はきっと農作業をしていただろうっていうのが分かるんですよ。
あの営みと知恵がよく分かりますね。
そうなんですよ。中でも表紙になってる10月の20日頃にあの日向峠から朝日が昇って、それがね、平原大坊に眠る女王の空手にパンと差し込んで、八田の鏡を通じて太陽と一体になるっていう作りになってるという、こういう不思議なものが表紙になってたりとかですね。
はい、これね、手元に今ありますけど、いや見事な写真ですね、これはね。
そうなんですよ。美しい。これ見るだけでもときめいちゃうんですけど、さらに面白いのがその古事記に書かれた天孫降臨のお話、二人の御事の神話は糸国の代々の王様たちをモデルにした実話じゃないかっていう、なかなか面白い話。この日本神話とですね、弥生時代の糸国を絵本のスタイルで表現してくれてるんです。
はい、
から物語を読むような感じで、おお、こういう風になってたかもねなんて楽しい気持ちで読めるんですよね。でこのイラストも描いたのがこの疾冬会な糸島編集長の八富明子さんなんですが、私実は歴史の初心者なんですっていう八富さん、
はい、
あのまあ、原田大六さんはじめその後を継ぐいろんな方の説、それから他の説、いろいろ糸国の諸説を聞いてこの本を書いたといいます。
私が何かを新しく発表したっていうよりも、いろんな人のいろんな説を聞いて、あ、なるほどと思ったものだけを、まあ、つなぎ合わせたじゃないですけど、そういったような形で出力したっていうのがあの本ですね。
でも勝手に書いてるわけじゃなくって、古墳からの出土品、
はい、
あと神社の御祭神、
うん、
地形などこういったものも物語のベースになってるんです。
例えばこの内光家紋八王経とかは太陽を、まあ、モチーフにした図柄っていうかデザインの、鏡で、あと三雲南障子応募とか、なんかその辺から出た、雷門橋とかっていうのは雷をデザインした模様だったり、あとその方角菊く詩人橋とか、まあ、いろいろあるんですけど、その中にいろんなですね、雲だったりとか、 をモチーフにしたその図案だったり、いろんなそういったものっていうのが出てくるんですけど、それっていうのが自然ですよね。自然っていうのが結局は、なんて言うんだろう、農業とか漁業とかそういう一次産業に密接に関係することじゃないですか。で、弥生時代っていうのは稲作でどれだけ米を作って、どれだけ上手に米を作ることでどれだけ国を発展させるかっていうことじゃないですか。その古代の方たちが、どういう銅鏡を使って、どういうアイテムを使ってじゃないけど、どういう信仰の中で農業を、上手にやっていったかっていうのが、結局は伊都国から現代につながる食の歴史でもあると。
なるほど。
そうなんですよ、うん。で、実は八富さんのお家が雷山の麓でネギを育ててるネギ農家なんですね、はい。そこで感じる自然のこと、そして雷山やセフリのお山からこう土が出来上がってきて、その水が海に流れていって、海の水がまた山に帰っていって、この循環が大きく影響してるんじゃないかなと。さらにこんなことも考えてらっしゃるそうです。
日本って島国なんで、海があって山があってなんていうところはたくさんあると思うんですよ。なんだけど、やっぱその微妙にやっぱ向きだったりとかいろいろありますよね。だからその辺がやっぱり糸島っていうのはやっぱりその大陸にも近かったんで、そういった意味でもまあ来やすかったっていうのもあるかもしれないけど、本当なんか古代の人っていうか、いいとこを見つけんしゃったねっていう感じなんですよね。
いや、いいですね。
見つけんしゃったねっていうのを私たちも味わえるわけですから、伊都国を反映させて、今もやっぱり人気のエリアである糸島、これやっぱ何らか土地の力があるんじゃないかなっておっしゃるんですよね。そういった魅力、この本を片手に歩いてみるのもいいかと思います。糸島エリアの本屋さんとか、あとお近くの本屋さんで注文していただいたり、インターネットのサイトで買えますので、執刀会な糸島、小脇に抱えてぜひ出かけてください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。